金の指輪。あるところに一人の男がいました。男には女房がいて、二人とも長年畑を耕し、牛を育てて真面目に暮らしてきましたが、なかなかお金もたまらず、暮らしはちっとも豊かになりませんでした。毎日一日の仕事が終わる日暮れ時に、男は家の門のところに座って、前を通る人を眺めながら、どうしたらもっとお金が稼げるようになるかと思いを巡らすのでした。ある時、いつものように男が夕方門のところでじっと座り込んで行く先を考えていると、一人の老人が通りかかりました。何をそんなに深く考え込んでいるんだね、と老人が尋ねてきたので、男は顔を上げ、見慣れぬ老人を眺めて、さも情けなそうに答えました。俺は随分と真面目に長いこと働いてきたんだ。それなのに暮らしはちっとも楽にならない。一体何をどうすればよくなるものかと、毎日仕事が終わるとこうして考え込んでいるんだよ。すると老人はにっこり笑って言いました。なんだい、そんなことならそれほど深く考え込むほどのことでもあるまい、と言い、老人は驚いている男を見て、それ、この道を3日の間ずっとまっすぐに歩き続けると、道の真ん中に大きな木のあるところにたどり着く。そしたら斧でその木を切り倒すんだ。そうすればきっとお前さんの望みが叶うようになるだろう、と言いました。男はいきなり立ち上がると、斧を担いで一目散に道を歩き始めました。夜も昼も歩き続けて3日目、確かに道の真ん中に大きな木のあるところに行き着き、男は必死になって木を切り倒そうと一生懸命持ってきた斧を振りました。しばらくして木は大きな音を立てて切り倒され、その拍子に木の上から男の足元に2つの卵が落ちてきました。卵はパカンと割れ、その一つからは鳥が出てきました。鳥はみるみる大きな鷹となって、男の頭の上を飛びながら言いました。お前は俺を助けてくれた。もう一つの卵の中の金の指輪をお前にやろう。この指輪はお前の願いをきっと叶えてくれるだろう。だがそれは一生に一つだけだ。よく考えて一番いい願いをするがいい。男は指輪を持って家を目指しました。途中宿を取って夜を過ごしましたが、その時宿の主人が男が身なりに似つかわしくない立派な指輪を持っているのを見て、一体それはどうしたのだと尋ねたので、男はこれまでのことを主人に話しました。するともちろん、宿屋の主人はその指輪が欲しくてたまらなくなり、男が寝入ったその隙に男の金の指輪とそっくりの指輪を交換し、そしらぬ顔をして男を送り出しました。それから宿屋の主人は部屋に入ると、金の指輪に金貨100万枚と叫ぶと、いきなり上から金貨の雨が降り始め、主人が何かを叫んでいる声さえもかき消すほどの大きな音と大変な重みで、とうとう宿屋は床が抜け、ぺしゃんこに潰れてしまいました。音を聞きつけ、また突然崩れた宿屋を見に、たくさんの人が集まりましたが、みな大変な数の金貨を見て、我先に金貨を集め始め、大変な騒ぎになりました。そしてその騒ぎの収まった頃、抜けた床下から宿屋の主人が死んでいるのを見つけました。一方、あの男は家に帰ると女房にこれまでの訳を話し、一体何を願うかと一晩中考えました。女房が、それなら裏の畑をもう少し広げられるように願ったら、と言いましたが、男は、何を言っているんだ、そんなことならもう少し働けばすぐ自分のものになるさ、と言い、 その言葉通りせっせと働いたところ、1年後には狭くて小さかった裏の畑をすっかり大きく広いものにしてしまいました。そら良かったじゃないか。一生に一つだけなんだ。どうにもならないが、どうしても何とかしてほしいことを頼めばいいんだ、と男は言うと、また女房は、もう少し牛が増えるように願ってよ、と言いましたが、男はたしなめ、またせっせと1年働いて、痩せた数頭の牛をたくさんの牛にしてしまいました。そんな風にして二人はせっせと働いたので、いつの間にか村で一番の金持ちになってしまいました。しかし男は相変わらず毎日夕方になると門の前に腰掛けては、指にはめた金の指輪を大事そうに回しながら道行く人を眺め、人々は今では村一番の金持ちになったその男に丁寧に挨拶していくのでした。そうしてある日、男は死にました。残った者たちは男の葬式をするときに、あの金の指輪をどうするか話し合いました。でも男の女房は少し前に死に、今では指輪の訳を知っている者もありません。毎日夕暮れになると門の前に座ってこの指輪を回していたんだ。きっと女房との間でのいい思い出があるんだよ。一緒に入れてやろう。人々はそう言って棺の中の男の指にあの金の指輪をはめてやったということです。おしまい。